オキチュー。
ペロのオペデミッション。イエーイ。
お願いします。
今よろしくお願いします。
今よろしく。
もう誰がわからないと噂のモグラグラジオやってまいりました。
やってまいりました。さあ、今月はですね。
そう、
前回予告した通り
ちゃんとね、予告編通りやろうっていう、
やろうということでね、今月は祝東宝シネマズ上野開館記念スペシャル、
うん、
映画館の話をしようの回でございます。
そう、みんな大好き映画館、
映画館なんですけど、
う
ん、ちょっとだけ
その前に沖中君がどうしても俺はブレードランナーについて喋りたいと、
ブレードランナー2049の話ちょっとやっぱり知っといた方がいいかなと思うんやけど、一応直前にどうやった、うん、とだけペロちゃんに聞いて、うん、私は好きと、
うん、私は好きです
、僕はダメだったっていう感じなんですけど、うん、
私はドニー・ヴィルヌーヴの新作として好きだった。
そこなんですよ、
うん、
僕が今回ブレードランナーを見て一個確信してしまったことが、うん、俺ドニー・ヴィルヌーヴダメかもっていう
なんかリドリー・スコット感っていうよりも、うん、私が感じたのはキューブリック感がすごいなって、対照の映像とか、うん、あとはなんかあのなんていうのか、落ち着いたトーンで静かに言う、うん、そしてもうライアン・ゴズリングがかわいそうすぎる、あのストーリーたまらんじゃん、
かわいそすぎるよ、
ね、あの役ほんとひどいと思う、なんかすっごい差別もされてるし、そうそうそう、
何だっけ、スキンズやったっけ、スキンとか言われてる、
そうそうそうそう、
ヒューマンスキンとか言われて
る、そう、肌やろうみたいなね言われて、で自分のさ彼女ラブちゃんはあのなんかホログラムで、でもすごい優しくて、あなたは特別よとか言ってくれて、その言ってくれたがためにすぐ頑張るけど全然何も報われないっていう、そのストーリーも結構好きだった私は。
まあいい意味でも悪い意味でも、うん、最初のリドリー・スコットのブレードランナーとは全く違う映画では、
全然違う、だからまあその延長線上って思ってみたら、それを見るならプロメテウス見た方がいいんじゃないかなって思っちゃう。
そう、
あっちの方
というか、なんかあれやねんな、でも僕やっぱ、うん、一応2049見る前に、うん、もう一回おさらいしとこうと思って、俺多分ブレードランナー見たのって、うん、大学ぐらいやからさ、うんうん、もう15年ぐらい見てないから、もう一回改めて 見たんやけど、うん、借りてきて、ブレードランナーってすごい映画やなって今思うのがさ、結局さ、あのブレードランナーをさ、あらゆる角度でパクった、それも広角機動隊とかもさ、
うんうんうん、全部ねこすりまくられてるからね、
うん、でもなんかさ、その中でもやっぱ広角とか、例えばアキラとか、うん、まあ、日本のアニメに限定して言うけどさ、うん、名作やなわけです
よ、うんうん、
でその今ブレードランナーを見ると、うん、やっぱりそのあのブレードランナーっていう2時間の映画からどのエッセンスをどういう視点でその引っ張ってきたかみたいな、うん、各監督の目線がもう分かった状態でもう一回ブレードランナー見ると、
うんうん、
例えばさ、押井守はやっぱりあの雑多なさ、歌舞伎町をモデルにしたと言われてる、うんうん、あの雑多な街の風景みたいなところが自体がメッセージになるみたいなところを高画機動隊で言ってるなとか、うんうん、なんかそういう新しい風なその視点をもう一回入れて、重層的な感じでブレードランナー見るとめちゃくちゃおもろいやん、うんうん、この映画って
めっちゃ面白いよ、
うん、
本当に映画としてもすごい面白いし、うん、なんかその役者のさ、そのレプリカントのさ、最後の敵みたいなさ、うん、あの人の出世作でもあるわけじゃん、うんうん、
あの敵がかっこよすぎるしね、
そうなの
よ、またね、でもやっぱもうバッキバキのリドリー・スコットのさ、
うん、
そのビジュアリストとしてのさ、うん、そのなんていうか、こういう世界を撮りたいみたいな意思がもうビンビン感じる、う
ん、でもまあ求めたんだよね、確かあれも確かもなんか誰々の絵とかそういうので結構、
うん、あ、そうそうそう、オリジナルはやっぱあのデューン砂の惑星のジャンジローの、うんうん、メビウスのスケッチって
とかあの辺をなんかすごい資料集めてこれをやりたいっていうのをめちゃくちゃ渡してやったっていう、
うん、でなんかでもやっぱデザインはあのシドミードっていうさ、
うんうんうん、
めちゃくちゃ有名な絵描きが全部やってて、
あのあれでしょ、あのヒゲガンダムですげえダサいガンダムを作ったシドミードでしょ。
そう
もうだいぶ評判が地に落ちたやつね。
でもあれなんか俺ターン A 見てないけど話はおもろいらしいけどな。
話はすごい面白い。私全部見てるけど、
ターン A、ガンダム、あターン A ね、
うん、
あびっくりした、ガンダムかと思った。
ガンダムでも結構見てるよ。
あマジで、やっと最近俺一番最初のガンダム見た。
そうでしょ、ゼータまでは絶対見なきゃダメ。
そうで、なんか
すごい語れるから、
うん、なんかさあの最初のブレードランナーっていうのはさ、その SF ってさ2個あると思っててさ、そのいわゆる開拓もの、
うん、
まあそのエイリアンとかみたいに異星に行くみたいなのになってしまうと、うん、その異星に初めて降り立つとさ、
うん、
その風景に歴史を感じることが難しいわけです、うん、どんどん発見していくしかないと、うんうん、でもそうなると絵がやっぱ単調になりがちやから、例えばモンスターのキャラクターとか、うん、話運びに、まあ、逆に集中して見れるっていうのはあんねんけど、うんうん、ブレードランナーっていうのはその街の作り込みがやっぱやばくて、そのなんていうの、ほんまにビルドにビルドを重ねて、
うんうん、本当に未来は今あるのの実る続きにあるんだっていうものを見せた最初のビジュアルだと思うの、あれって。
そうそう、しかも無国籍になってる、
ね、そう
でやっぱその調度品、そのなんていうの、壁のデザインとか、うん、あの階段の手すり一つ取ってもいちいち情報があったりとか、うんうん、まあ、それがまあカルト映画たるゆえんではあるんやけど、そういったものをと、あとその照明っていうか、うん、その24時間不夜城でずっと明かりがついてるっていうものと、うんうん、映画のその絵的なライティングみたいなところがすごい綺麗な映画であったわけなんやけど、うん、まあそこから意識的にまあドゥニ・ヴィルヌーヴは違う映像美に、
うん、いやだってそこをやってももうしょうがないっていうところじゃない、うん、そここすってもっていう、まあ私もそう思ってたし、
あとあのさ、なんか映像技術の革新によって、うん、多分当時より絶対的に映像の解像度とか上がってるから、うんうんうん、だから多分今回ドゥニ・ヴィルヌーヴがやろうとしたことっていうのは、多分あの最初のブレードランナーは光の世界っていうか、
うんうん、
まあそれもネオンなんやけど、
うん、
その全体的にはすごい薄暗い話なんやけど、うんうん、でも今回はちゃんとなんか闇を綺麗に撮れる映像革新があったから、
うんうんうん、
闇演出がすごい、
うんうんうん、
コントラストとして際立ってた感じがしてて、うんうん、でまあそれをさらに色調的に対照させるために、
うん、
あえてこう割と白っぽいというか、
うんうん、
オープニングカットからね、かなり雪、前は雨やったのが雪になってたし、うんうん、あれもさ、なんかその酸性雨やったけど、より世界の状況は環境は悪くなってる感じもするし、うん、なん
かカサカサした感じになってる、うん、前のはちょっと湿気含みだったの、今回はなんかすごい乾燥してそうな感じの、
うん、そう、なんかその全体的な色調の変化みたいなところにデニー・ヴィルヌーヴらしさみたいなのも入ってて、
うん、
そこはこういうのましかってんけど、
うん、
なんかね、リドリー・スコットのビジュアルの作り方と比べると、うん、そのシズル感っていうか、うん、なんかかっこよさみたいな部分の絵的なかっこよさのこだわりと、そこにちょっと意味をこう付加するような、
うん、
映像表現としてのそのなんていうかな、どこまで意図してやってるかどうか分からんけど、うん、奥行きみたいな部分でドゥニ・ヴィルヌーヴの映像って全体的に調整は取れてて、うん、色調とかもかなりコントロールされてんねんけど、うん、その全体っていう感じがしてしまって、うん、なんか絵画的じゃないというか、まあ映像的やかまあしゃあないねんけど、うん、
なんかでもほら、言い訳として前回の世界は一回 大停電があってなくなってますっていうので、うんうん、その前の前日談みたいのをさ、ネット上で見れるようにしてたじゃん、うんうん、でそれを見ていった方がいいなとも思うし、まあ、アニメで作ったりとかもしてるし、
まあ、なんか世界観っていうより、その映像に、映像というか絵に対するその作家性みたいな部分で、うん、ドゥニ・ヴィルヌーヴの絵がちょっと俺は肌に合わなかった、
全体的にグレーみたいな感じのね、
なんか意味ありげやねんな、
うん、多分意味は多分何回も見ないと分かんないとこじゃないかなって思ったりもする、ね、私1回しか見てないから今回、
でも割と今回のブレードランナーって話としてはすごくシンプル、
分かりやすい、分かりやすい、っていうかドゥニ・ヴィル ムーブの映画としても分かりやすいと思う、
うん、
なんかメッセージも分かりやすいと思うんだけど、その前とかは全然分かんなかったから、プリズナーズとか、うん、あとはまあ一番分かんないのは複製された男だけど、うん、なんていうのかな、でもやっぱりその自分の信じてたものが揺らぐ話しか書いてない、
うん、そうね、
作家性として。でやっぱりその今回ライアン・ゴズリングが地獄旅行する中で、うん、彼は何回も揺らぐわけじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
でもそのなんていうのかな、自分はもしかしたら違うものなのかもしれないって言って信じて、うん、でもそれって結構まっすぐな思いじゃん、
うんうん、まあすごい内向的な話ではあったよ、
内向的、うん、だから大きくないんだよ話自体が、すごい小さい話で、
うん、そのそれがな、またそのなんていうか絵の重厚さがそのまあ内心情に向ける効果はあったのかもしれへんけど、うん、そのなんだろうな、なんかね、絵やねんな絵がね
好きじゃないでしょ、だからまあ言えば、
なんか綺麗ねんけど、なんかこう風景画とコミックスの違いみたいな感じかな、なんか線画とちょっとペンあのペイントの違いみたいな感じの、ちょっともう好みの問題なんでなんともあれやけど、でもじゃあそこを抜きにして映画としてどうやったかっていうと割と単調な、
そうそう、淡々と話も進んで、
なんか話も別にそんなに、
なんか例えば だからそのブレードランナーがすごいのはやっぱり今見ても面白いっていうところだと思うの、だからこの映画が、映画見た後にいつも思うのはこの映画は面白かったけど後々残るのかなって思うわけ、うん、そうすると結構ブレードランナーとか微妙、今回のブレードランナー微妙かもって思って、
うんうんうん、そうなんだよな、あとあのワンに対するこう新たな矛盾みたいなのもちょっと気になってしまったりしたし、
でもワンも矛盾してるじゃん基本的には、ちょっといろいろ、
うん、まずさあのデッカードはアンドロイドなのかどうか問題っていうのがあるよ、
うんうんうんうん、
で一応それは今回2049でははっきりとは触れられてないから、うん、やっぱりこれってのはまあそのスクリーンの外の問題として
原作読んでないけど、なんだっけあの町山さんのさブレードランナーの20世紀だっけ本あるでしょ、
ああ
解説本、うん、それで原作についても言及してんだけど、確かデッカードは人間っていうことになって気がするんだよな、
ただあのファイナルカット版があるやん、
うん、
90
何年、うん、分かる分かる分かる、今
でリドリー・スコットはあのデッカードは、
あそうそうそうそう、あのレプリカントだと思ってレプリカント
っていうさ
で作ってるけど、でも確か原作の作者がそれでめっちゃ怒ったんだよね、そんなつもりで書いてないっつって、
う
ん、
もしそうやとしたらあの女の子、一緒に逃げた女の子は、
うん、ダメだ、あ
の彼女は特別って一応クリエイターのセリフで言われてるから、うん、あいつに生殖機能があった可能性はまあ否定できるけど、うん、じゃあデッカードはどうなのみたいなさ、
うん、
デッカードに生殖機能はあったのっていうとこで、あった
んや、でもデッカードは人間ってことでいいんじゃないの別に、
それやとつながんねん、
うん、
それやとさ、
私はまあそれで素直に見たよ、
そう
やっぱ人間でしょっていう、
結局なんかあの途中でさこの腹の下のここのみたいなんでさ、
うん、
その結局失敗、生殖の実験失敗したアンドロイドがもうあのローションでひったひたになるからさ、
うんうん、
生まれてすぐにめっちゃ怒られてるみたいな、
っていうか、まあ、どっちかっていうとあのレプリカントを作るシステムがすっごいあのこれじゃ大量生産できないな感、
あまあな、いやだからあれがプロトタイプで、あの後はだからレプリカント同士の生殖活動で
作っていくってやつ、ね、
作っていくっていうことやと思うねんけど、うん、なんかそこがそうなんみたいな、え あの後あのカップル子供できたみたいな、
ね、まあ、それはね、
うん、
でもまあまあまあまあ
っていう、
ジャレッド・レッドがあんまり良くなかったのが残念だったな個人的には、
ああそうね、うん、なんか魅力的な新キャラがいなかったよね、
だからでもまあだからこそライアン・ゴズリングが輝く、
うん、
魅力的な新キャラいるじゃん、あのラブちゃん最高じゃん、
ラブ全然やん、だって
ラブ最高じゃん、あんなん家にずっとあったらもうずっと家にいるよ、
あそれラブじゃないやろ、それはジョイや、
ジョイだ、ジョイジョイ、ラブじゃないやろ、ジョイ、うん、ジョイ、
あのでも一個だけ面白かったのがジョイがさあの売春婦と 体を同期させてセックスするとかあるやん、
うんうん、歯のやつね。
あの時にちょっと笑ってもうたんが、最初にキスする時にどっちかは忘れたけど、多分確か売春婦の方は目つぶってんねんけど、うん、ジョイの方は目開けてて、うん、キスする時に目つぶるタイプと開けるタイプ
そうジョイだジョイ間違えちゃう。ジョイちゃんめっちゃいいじゃん。
ジョイはいいけど確かに。
あんな家にいたら最高でしょってずっと褒めてくれるんだよ。
そうね。あのなんかこう雨の下に行った時に雨をロードして途中から水滴つくとか、ああいう描写は結構、
うん、そう
面白いと思
ったけど。そういうだからなんかあのジョイちゃんの未来感みたいのはすごい良かったな、
うん、
ジョイを作ってるあのなんていうのその映像の範囲でしか動けないとか、う
ん、あれだからなんだっけ、日本のああいう系のラブライブかなんかのゲーム、まあそれはハーの時も言われたけど、うん、ああいうこうゲームのキャラとその聖地巡礼みたいな、そういうみたいな感覚っていうのはすごい今、うんうん、もう超まさに今の感じやなと思ったけど、
ね、うん、そう
そうそう、というかまあまあまあね、これはまあそうっすね、
まあ、まあ好みの問題だね、映画嫌いなんだよ多分、好きじゃない、
なんかね意味ありげな重厚な映像の割には単調っていうこの逆説がちょっとどうしてもね飲み込みがたい、
嘘好きだよと決めれる
ヌード感じで、まあそれ以外にもいい作品何個も見たから今月は大満足なんですけど、
あと何見たの？
イットと、
うん、イットよかったね、
あイット最高やったね、
80年代やっぱグーニーズ感とかさ E.T. 感とかそういうのがやっぱこう子供たちがやっぱり自分たちで解決しようっていう、
あとかやこ感ね、
あ
の呪いの家に行くとか井戸とか J ホラーも経由してる感じがすごい良かったし、
そうだね、確かに。
あと何見たかな、あ猿の惑星、
あ見てないんだよ、嘘、
あじゃあ何も言わんとくわ、
うん、最高だった。
もう最高だった。
最高ですか？
最高です。完璧です。うん。と、
私ね、ローガンラッキー、クボ。
あ、見た見た。クボも見た。
うん。
クボの話したい。でも今日映画館の話やしな。
あとは、グッドタイム、シンクロナイズドモンスター。
あ、見てないわ。
ゲットアウト。
うん。ゲットアウト見た。
バリシールもよかった。
あ、バリシール。
あと、女神の見えざるで、アトミックブロンド。
アトミックブロンドは結局やめたんよな。
そう。
ローガンラッキー面白かったね。
ローガンラッキーまあまあだった、私はちょっと
なんか俺ソダバーグここ数年結構
あのさソダバーグのさクソみたいなの知ってる、あの、うん、サイドエフェクトっていう、
俺なサイドエフェクト多分見てないねんな。
サイドエフェクトがマジでクソみたいな映画だったの。なんかなんだろうな、なんかゴロゴロゴロっと転がって全然違うとこにクソみたいな映画なの。
でもさソダバーグっておおむね面白いやん。
おおむね面白いけど、うん、なんかもともとはこの人は、うん、セックスと嘘とビデオテープの人なんだよっていうのを私は忘れないから、 あの時すごい人だったのに、うん、どんどん凡庸になってる気がすんの。
まあね、エンターテインメントやサッカーではあるから、
そうなんだよ、うん、
まあオーシャンズが結局
売れたことによって、うん、でなんかだから、まあ、サイドエフェクトが全然ダメだったから私はもう本当にこの人は終わったなと思った。
あマジで、でも俺マジックマイクとか好きやったけどね。
マジックマイクは最高だよ。チャニングテータムが最高だったって、イングテータムとマコノヒーが悪乗りしてる映画だったらWXL まで見てるからね、ま、言っとくけど。
いやでも久々になんか
まあクライムコメディみたいな感じで、うん、しかもスカッとする感じのあれは、うん、私はねこの間クボ見たばっかりだけど、うん、クボ結構好きだった。
クボは
オチが良かった、
うん、しクボはねあれはあれこそがもう俺がもう評価せざるを得ないものづくりとは、うん、映画やからさ。
あでもねバックが CG だったのが超残念。
あでもあそこは割とこうあの視覚効果としての CG は辞さへんから。
私はねファンタスティックミスターフォックスが好きなんですよ。
あ、はいはい、はいはいはい。
で、うん、あれの努力をしてほしいわけ。
まあね、ただでもライカは テーマがもう監督は毎回違うけどテーマが通底してるのはやっぱり物を作って表現するっていうこと自体が人をこう慰めたり前に向かわせたりするみたいなことをあのクレアニメ表現でやってる時点でも俺はもうその時点でかなりもう涙腺がやばいねんけど。
そうでも今 3D プリンターで作ってんだよ。
そうよ 前のあっこからもコララインからすでに使ってて、うん、それも僕は好きで、
うん、
その要するに新しい技術を
まあ臆さず使うっていうね。
しかもそれのあの魅力のポイントをちゃんと使う、
うん、
だからコララインの時にすごいあの僕はあれはブルーレイで見たんやけど、うん、メイキングがあってその時のメイキングでちょっと感動したのが、うん、3D プリンターで樹脂でやることによって、うん、その顔は後でペイントも重ねるけど、
うん、
耳だけその 3D プリンターのその樹脂にインクを混ぜた状態のままにしておくと、
うん、
そしたら人間の耳と一緒で半透明、
うんうん、
だから後ろから光が当たったりとかするとちょっと透ける、
うん、
これはクレーではできないことで、うん、だそういう技術をちゃんとの勘どころをちゃんとこう使ってるし、うん、あそこの 3D プリンターの使い方のやばいのは全表情をプリントアウトして一個ずつ付け替えてる、
うんうん、
で今回の久保もで久保僕初めてやっとライカの作品を劇場で見たんやけどさ、うん、やっぱりちょっとすごいなって思うのが実際のクレイの人形より明らかに何十倍もの拡大のサイズでさ、うんうん、スクリーンに映るわけやんってなると絶対に隙が出るはずやねんけど、
うんうん、荒さみたいなね、
うん、そこが逆にクレイ感を増すというか、うんうん、なんかあの感じはすごい新鮮やった。あ、顔のアップのシーンとかさすげえ強気やなって、うん、まあお話としては実はツイストがちょっと入ってるんで、うん、2つの解釈が取れるようになってる結構難解な話ではあったんやけど。そうそうそう。
でもクエストものじゃん。これをクリアして強くなっていくみたいな感じなんだけど、うんうん、結構クボが最初から無敵感あるんだよね。
そうし、
それがちょっと残念なんだよ。
まあだからあれ自体がだからその久保の見たそのお墓の前で一人遊びをしてた手遊びやったかもねみたいなところに落ち着いていくんで、
うんうん
うん、まあそれもまたちょっと悲しくてまたいいねんけど、うんうん、だから分かりにくさは多少あったけどそこを超えた俺だから
まあまあだからね、
うん、エンドロールのあのさでかい
骸骨が動くやつね、
あそこで最後の大泣きしたから、
ね、うん、私もあれ好きだったんだけど一緒に行った人がねあれは見せるべきじゃなかったって言って、
いや俺あそこでこ
私はずっとあのメイキングを見てたいタイプだから、うん、すっげえ良かったんだけど、
しかもさあれをさ入れる意味があると思うのよ、うん、だってあこれあのサイズなんやとか、
そうすごい大きいから、ね、
そうそうそうそう、これを動かしてること自体この俺ライカがやってることが久保とリンクしてるっていうのをどうしても言いたかったから入れた
ん、
う
ん、あれ浮世絵のなんだっけ、
あのうんガシャところね、あの広重かな、
そうそうそう、その辺のやつを元ネタでしょ、うん、まあそういうのもちゃんとだから、
うん、
そのリサーチすごいちゃんとやって作ったなって感じ、うん、でもエンディングロールのアニメーションがめっちゃアメリカンでちょっと萎えたんだよね萎えるわ、日本のスタッフに頼めばよかったのにみたいな、
まあまあ、
で多分めちゃくちゃかぐや姫に影響を受けたんだろうなっていうのをすごい感じたよね、
はいはいはい、多分久保ってさだから当時のあのああいうお祭りでパフォーマンスする人たちで避妊って呼ばれてて、
うんうん、
そので多分久保のじいさんは武家でさ、で お母さんはその避妊やってんけど、多分お父さんは武士やってそのまあ言ったら逆ロミオとジュリエットみたいな感じ、
え違うでしょ、
やろあれは
違うよ、お母さんはかぐや姫なんだよ、で天の国にいて、でお父さんは武士で、でなんで天井に帰ってこないで いいところなのに、うん、みたいな
というフィクショナルな世界が本間なのか、うん、でも現実はもしかしたら一個のあの島で起きたちっちゃい、うんうん、ちっちゃいお家騒動の可能性もあるみたいなさ、
うん、
そこで言うと結構その階級差みたいなとこはちゃんと日本の当時のあれにあって、うんうん、まあそこもちゃんとリサーチが、
うん、
納得、僕はどっちかというとそっちの現実ストーリーに の人生の辛さみたいなところを折り紙に託してたっていう暗めの話の解釈をして俺は、うんうん、どっちかというとそっちの方が割と俺は好きかなってなっちゃったんやけど、
私はもう全然あこれかぐや姫やったなと思う、うんうん、そう
あのかっこいいあのその素敵サイドはそれ
そうかぐや姫それで最後の最後のエンディングロールで妹たちルーニーマーラーが声当ててるっつってキャーってなって
あの妹かっこよかった
かっこよかったお面取れた時の顔見たかった
よかったねあれができるのが強気やな、うん、だってあんな表情変えへんの手抜きやんけじゃないからみたいな、うん、指一本ずつから動かしてるからみたいなですけど全然映画館の話
全然映画館の話いけないっていう
じゃあちょっとしましょうか、
ね、そうだね、
うん、ちなみにえ
上の方だった
まだ行ってない
行ってない行ってない小さいっていうのだけ聞いた、う
ん、あのね劇場としてはかなり普通の東宝シネマズで、うんうん、凡庸なんやけど、うん、ああなるほどこういうことで特徴を出せんのかって思ったのが、うん、あのねかける映画のブッキングはちょっと特殊で結局11月4日にオープンしたんやけど、うんうん、オープンしてから未だにゴッホ最後の手紙っていうのをずっとやってる、
ねうんうん、
これは完全に東宝シネマの上野ってことはつまり美術館とかがある、う
んうん、
東
京現代もある、ね、
そ
う、
そこでだから今後だからアート系の映画を割と他でやってないけどここではやるみたいなこと
そう、ね、でだからまあシャンテシネみたいな感じでちょっと別枠でやるのかもね、うん、
その
じゃあちっちゃくてもいいかも、
ね、ただねそのゴッホのをやるおかげでローガンラッキーとか来てないのイットとか
あもう結局ね
結局それ俺電車乗らなあかんのかと思って、うん、
この辺だった
らイットは来て
どこ日本橋とか
日本橋が近い、
ね、日本橋広いよね、
うん、僕好きやでかなり、
うん、日本橋は結構 IMAX も広いんだよね
TCX もでかいし、うん、音もいいし
そうそうそうそう
だからなんか東宝シネマズでも実はそういう目で見てなかったからさなんかそのもちろんシアター数が多いところは多めにガサッと公開することができるけど、うんうん、上野はシアター数が多くないってなったらチョイスしていく中で、うん、そういうアートみたいなことを乗っけるみたいなことがあるとすれば、うん、他の東宝シネマズもよくよくこうさ今何がかかってるかによってその
全然違うよ結構
地域性がね
そう六本木はやっぱ最先端の一番早いやつをやるし、うん、なんだったら前乗りでやったりもするし、
うん、あともう一個はあるのがさ日本のアニメを結構かけるねこれは逆に
秋葉原が近いからね
そうやね多分そういう劇場としての特徴を出そうとしてると思う。
そう。好きな映画館どこ？吉野君。
俺はね、
あの角川シネマの
一番でかい部屋。
うん、
なん
ていうんだっけ？あー、わかんない。
あそこ何個か入ってるやん。
入ってる。よ、3つか4つ？
あそこは僕行くたびにいい劇場やなって。
私はね2番館好きだからやっぱ目黒シネマとか下高井戸とか あとは早稲田松竹早稲田松竹の2本立てのセレクションがいいの、
ね、
すごくなんかこの間はエドワード・ヤン特集やってたりとか、うん、なんかちょっとそういう映画好きの好きな映画館っていう感じで、うん、それも感じるしで目黒シネマはまあうちにすごい近いっていうのと、
うん
あと映画愛がすごいやってる人たちの、うん、だから公開初日は絶対コスプレするし、
うん、
で何だったらゲストもちゃんと呼ぶし、うん、あの俳優特集で今俳優切りしてんだけど、
うん、
その俳優さんが来てちゃんとサイン してくれましたとかもやるし、うん、もうマッドマックスの時はマッドマックスの仮装してたからね、
はい、
えーと思ってでしかもあのサウンドマシーンの車作ってたからね、すごい ねとにかく
目黒シネマ
そう
まあでもマッドマックスといえばですよ当時まだ僕国分寺住んでたんで、うん、やっぱ立川シネマシティな
男気そうだね
マッドマックスの ためにサウンドシステムを
導入入れ替えました
結局多分日本で一番最後まで次の年の4月までやってたから、
う
ん、
そう
立川シネマはまあ俺当時最寄りやったっていうのもあって
でもあれやっぱ映画好きの行く映画館だなと思うよ、うん、やっぱセレクションが私はねあと大森が好きなんだよねキネカ大森キネカ大森はやっぱりこじんまりした映画館なんだけどそこでしかやらないのとかやってんだよ、うん、結構で ポレポレとかでやってるような作品を普通に、うんうん、ポレポレってさ使いにくいじゃん結構。
ポレポレ遠いよなちょっと。
あと劇場としてあんまり良くない、うん、設備が。
そう、
まあ、一番嫌いなのはアップリンクなんだけど私はあれはホームビデオって呼んでんだけど、うん、すごい嫌いだっていう、まあ、
なアップリンクは
あれはもう試写会場よりもひどいから、うんうんうん、だったらアップリンクは今でもあのネット配給をやってるから、それで見た方がいいなって、それで見るよりも、ま
あ、配給会社としてのアップリンクは超優秀やからね。
優秀だと思うけど、うん、でもあの映画館に魅力を感じないんでね、あそこでしか見れないものとか、まあイベント上映とかだったらいいんだけど、うん
はいはい、
もうあれは人んちだからちょっとじゃなくてやっぱその2番館で今頑張ってるとこはやっぱ設備は古いのよやっぱり、
うん、
昔からずっとやってるから設備は古いんだけど椅子を入れ替えてたりとか、
うん、
すごい綺麗にはできないけどできる限りでちょっとずつ映画館を良くしようっていう気持ちというか気概があるとこだから、うん、キネカ大森も綺麗なんだよねすごい、うん、でちっちゃくないのよ実はスクリーン3つあんのかな
あ、はいはい、
で結構聞くってで日本上映 と,、1本ずつやってんのとやっててその日本上映のセレクションもいいしで結構見れないその今年だったらあの人生フルーツとかやってたりとか、
はいはい、俺はだから今回その劇場の話するときに好きな劇場っていろいろ条件があると思うんだけど、うん、俺結構あの鑑賞環境がすごい繊細なタイプの人間なんで、うん、空いてる劇場イコールええ劇場っていうところもあって国分時代はいい映画はシネマシティに行ってたんやけど、
うんうん、
これちょっと絶対人入ってんなっていう時は、うん、東宝シネマの府中に行ってた、
うんうんうん、
府中はガラガラやね、
うん、
だから結構な対策も割と余裕を持って見れる、うんうん、やけどこっちは御徒町に引っ越してきてから割とこの辺ってまあまだ新宿とか渋谷とかよりは空いてるけど、うん、厳しいなって思ってた中で今もうそのガラガラ感で言うともう完全に楽天地シネマズです僕が好きなのは
本当
空いてんで
私はやっぱり例えばさ今回のそれこそブレードランナーだったらとにかくいい環境で見たいと思うから品川の IMAX、
ま
あ、多分東京で一番大きいんだよそこが、うん、で没入感が欲しい映画っていうのはやっぱそれなりの環境で見なきゃでもさ IMAX って今高いね
あーそうかな
1800円プラス900円ぐらいじゃない
2400円じゃないの
2400円
プラスメガネとか
700円ぐらい2700円ぐらいのイメージなんだよね高っと思うわけ、
はいはいはい、
でもまあ IMAX しながらだったらいいかでも IMAX 品川はねあんまり割引がなくて全然割引で入れないわけ、
はいはいはい、
でそうするとやっぱ東宝シネマズカード、うんうん、カードねめちゃくちゃ持ってんだよね
俺でももう今ほとんど東宝シネマズにメジャー映画を集約中させるように
してるからでもねこれ便利だよ TCG カードテアトルシネマ角川
はいはいはいはい、
シネマートで使えるやつ、
はいはい、
これは恵比寿ガーデンシネマのカードでしょあ同じ
これはピカデリーの、ね、SMT
そうそう新宿ピカデリー新宿ピカデリー使いにくいんだよね
ちなみにこれ楽天地シネマズはあのスタンプ
やばい、ね、
スタンプ割引をやってますからね
ほらやっぱり目黒シネマもほらやっぱ手押しですよ
何ポイントで何引き
ね、目黒シネマ5ポイントで1本見れる1本っていうか2本1日2本
あはいはいはい、
ちなみに100円引きもほらこうやって
あすごくないいね
これ手書き
文化祭やん
文化祭のやつだから
目黒シネマ
そう
可愛らしいな
目黒シネマはねしかもオリジナルで自分たちで冊子も作ってるからねあキネか大森もか
ああはあはあ、
自分たちでその冊子を作ってその冊子にこうやってあの割引券つけてとかやってて、
はいはい、ちなみに楽天シネマの緊張は、スタンプ6個で1個ただ
じゃあ東宝シネマズと一緒だね、
うん、
TCG がね意外と使えるんだよね 提示すれば1300円オフだし、
はいはいはい、
結構都内の映画館だいぶ網羅してるから、
うん、あのさ、あの映画評議会新メンバーのターザンキックがさ、うん、とにかくあそこが嫌いって言ってるやん、有楽町の、
うんうんうん、
あの一番駅から近いあのパチンコ屋の3階にある、
あ、ヒューマントラスト有楽町だ、うん、なんで嫌いなんだろう、私結構好きだよ、
なんか
狭いよ、でも
まあ狭いけど、俺もなんで嫌いなんやろって思ったんやけど、でもなんか俺、
あ、でもね、私ね、ヒューマントラストの悪いとこはもうスナックを全部紙袋で渡すの、
俺だから今年ワースト映画体験がヒューマントラストやった、
うん、
しかもパターソン前も言った、
言ってたね、
うん、
ヒューマントラストはあれを絶対やめた方がいい、
やめてほしい、あれ
は
やめてほ
しい、ずーっとね、カサカサカサカサ
そう、
カサカサ、なんで紙袋で渡すの、バカなんじゃないの、そう、でも本当
にほんまにあれ、あれだけほんまやめてほしいな、
そう、なんかおしゃれって意味ないからと思うの、あのね、映画館はとにかく音をさせないって子がいい、うん、と思うの、
うん、
そこですごいでも厳しくしすぎてるとこは文化村シネマズと恵比寿ガーデンシネマね、
うん、
めっちゃ厳しい、
あ、そう、
うん、中で食べちゃいけないんだと思う、ガーデンシネマと文化村はダメだと思う、
あれでも潰れる前のガーデンシネマは結構みんな食ってたけどね、
そう、私肉まん食べてちょっと周りに迷惑かけたなって
そうそう、割とああいうガッツリめなやつ買ってる人がいるイメージやねん
けど、地下にさ三越が入ってるから、三越でさ、なんか超でっかい肉まん買って食べたけど、今大人になって考えると、あ、それはダメ、それはダメ、
肉まんもあんま匂いも
そう超でっかいかも、買った人買おうぐらいのサイズね、
そうそうそう、
そう
ね、あとは
池袋もいいよ、池袋の、
あ、
池袋のあそこ
シネマロサだっけ、なんかさ、でかいのとちっちゃいのあるやん、
そう、池袋は日本立てじゃないや、オールナイトやってんだよね、
あ、
新聞芸座だ、私が好きなの、
ああ行ったことないな、
しかもね、近所に、これ多分アジアンタウンみたいなところにあるから、近所にある店が安くて全部うまい、
うん、そうそうそう、
それがいいんだよ、
あとはまあちょっとこれは東京じゃないけど、やっぱりあの大阪の、うん、あの平方やったっけな、あの日本で一番でかいアイマックス、
それ行きたいな、
でインターステラーを、
うんうんうんうん、
だ僕は1回しか行ってないけど、あれはすごい、
うん、いいな、うん、それいいな、
うん、ほんまにあのさ、なんかあのでかいアイマックスってさ、
うん、
あのもう客席が自体がもうさ、ビルみたいになって
て、うんうんうんうんうん、
だからもう結構幸いその時は中央のちょっと上ぐらいで撮れたんやけど、うんうん、もうさ
一番前とか地獄だろうね、
いや地獄やと思う、多分何も見えへんねんねだって字幕しか見えへんのちゃうかみたいな、
一回東宝シネマズ六本木の一番大きい映画館の一番前っていうのあったんだけど、うんうん、何も見えなかったからそれよりひどいんだろうね、
あ、
もう寝ながら見たもん、床に、
ちなみにさ、ペロちゃんはさ、
うん、
あの 50% ぐらい入ってますと、
うん、
で真ん中の方に今集中してるけど、全席一応両脇に人とかを気にせえへんかったら、
うん、
座れないことはないです、
うん、
みたいな時ってどこ座る？
真ん中よりちょっと前の、私前目の人なの、
俺もで、大体さ A から C まで、そういう 50% ぐらいの時って A から C までって1人ぐらいしか座ってない、うんうん、勝ったら 100% 俺 C のど真ん中、
私はね D、F ぐらいだな、多分
D とかで前に人がいるぐらいやったら C、
本当、うん、私は人たまに、まあ背がちっちゃいから、
うん、
人の頭で見えない時はちょっと映るようにしてるけど、文句言って、
うんうん
う
ん、
もう見えないんでって言って、
俺も両サイド十字で人がいい状態で動く、できるだけ探すから、
嘘、うん、私人隣にいてもいい、2時間ぐらいでしょ、
最悪隣にいるだ、俺後ろにいるのはちょっと一番嫌で、
なんで
蹴るやつおるやろ、
あ、
座席、俺この前のブレードランナー2049の時マジでだるかってんけど、後ろ外国人やってんやんか、
うん、
でも足組み直すの、はいはい、足長いの分かりますけどみたいな感じでくん当たってて、それだけでもきつかったのに、
うん、
そいつあのポップコーンジュースコーラセットみたいなの
を
ボリボリ食いながらさ、
うんうん、
まあ ブレードランナーと聞いたらそのセット分かるけど、うん、デニビルヌーブこれ見てたら分かるよこれ、あの割とこれポップコーン音気になるでっていうやつやのにボリボリ食ってて、まあしゃあないか、まあ、3時間やしどうせ途中で食い終わるから、
うん、
と思ってたら結構1時間半ぐらい食ってやがってんけど、うん、しばらく静かになってやっとお
全然映画に集中してた
デッカーと出だした頃からちょっとああ静かになったと思ったらまさかのそいつさ飲み終わったジュースパカって蓋開けてさ氷噛み出して、どんだけ噛みたいねんお前は
最悪
まあ一応集中してみたけど
全然集中してないで、あの酷評でもう引くわ、
いや
びっくり、
一応ちゃんと見てはいたけど同時にマルチタスクマルチタスクとして
うまいこと言ったけど、
うん、そうそうそうやっぱり
言ったけどものやつだよもう
今年ちょっとハズレの鑑賞が
多いね、なんか嫌な思いいっぱいしてんね
だからそれもあって前に
私は全然前目だな、やっぱ映画館で音がいい映画館に当たるといいねって感じだよね、
うん、俺なんかいつも思うねんけどさ、あの真ん中の方ってさ、まあ、全部こうスクエアにはなるやん、
うんうん、
けどちっちゃいと思わへん、あの別に特別 IMAX とかじゃない時って、
うん、
真ん中のセンターの一番おすすめですよみたいな
裏目になってる、あれ
ちょっとちっちゃいよな、うん、俺あれやったら若干画面にパースがかかってでも前目で見た方がこう画面をこう視界が埋め尽くすみたいな、
私はやっぱギリで入るとこが好き
だ、あそうそうそう、そのぐらいの
ギリの目の端にギリ、
うん、後ろなんかありえへんよな、
後ろの後ろ派もいるじゃん、でも昔後ろ派だったのちょっと、
あマジで、
うん、でもだんだんやっぱ没入感が欲しいって、
うんうん、
どんどん映画も近くで、
うん、まあ満員でしゃあない時とかはな見るけど何回か、
うん、
一昨年のあのイーライロスのあの去年かグリーンインフェルノはもう立ち見やったから、う
ん
う
ん、僕
で見たけど立って
立ち見、立ち見で入れる映画館あんだね今。
あるあるある。立ち見何回かあるで俺。
そう私ちょっと嫌だわ。
武蔵野館じゃない多分。俺いつも武蔵野館立ち見やわ。
そう。
愛の向き違う。冷たい熱帯魚も立ち見で見たし。じゃあね俺昔はあの映画見る前に酒飲んで行ったりとかもしててんけど。
トイレ行きたくなんない。
それやね。だからもうビールは絶対飲まへんね。チューハイとかやったら。
昔渋谷にあった。だなんだっけあのホラーとかばっかやってる映画がホラーばっか今ねどっかの試写室になってんのよそこが、
うん、
でそこでベルフラワーっていう映画を
知らんな、
あそれ500万ぐらいで作ったすごいちっちゃいアメリカの映画なんだけどインディーズの、うん、その映画すごい好きな映画だけどそれを見に行った時にビール飲むシーンがとにかく多い映画なの、ビール飲み放題っていうのやってて、
えーすげえ
公開初日
完全にションベン行きだから
やん、ちっちゃい映画館だからさ、うん、人通ると影出ちゃうわけ、めちゃくちゃ、あのトイレ行く人多くてこの企画失敗じゃんって思いながら見てたっていうのがいい思い出、う
ん、はいはいはい、でもまあ俺は最近はほんまに飲まずに行く場合が多い、
いやいややっぱさトイレ行きたくなる問題があるじゃん、
うん、
私はとにかく出ないと思ってもトイレに行って、うんうんうん、ちゃんと
行くよね、
そう絞り出してから行くっていう、う
ん、逆に絞り出しすぎてさなんか膀胱普段こんなに絞り出さないからなんか最初は20分ぐらい違和感があったまま
見るとき全然集中できてないじゃんもう吉野君の集中力問題っていうのが出てくる
でもションベンで言うとさ昔あのバッファロー66ってさ、
うんうん、
インセントギャロの映画ってさ、うん、最初20分ぐらいギャロがションベンを我慢してるシーンから始まるのを、
ね、
あれ映画館で見た時はなんか
辛いよね、
逆なんていうの、あの水に落ちる夢見て寝小便するみたいなの、うんうん、現実版やなと思って全くしたくないの見てたらしたくなるっていう、うん、
ギャロのド S がね出てるよね、
うん、あそれで言うと今年はあれはちょっとだけ戻るけどローガン・ラッキーの最後のメッセージちょっと行きでしゃれててよかったね、最後にさ字幕でさ、うん、
あ
この映画で略奪されたのはあなただけみたいな、
うんうん、
いやいやいや全然1800円略奪されもう全然楽しかったですよみたいな、
ローガン・ラッキーは、まあ、キャストが豪華だったよね。チャニング・テイタムがね、よかった。
よかった
。チャニングは上手だなって。
そう、あと、あいつな。あの
アダム
ドライバー、
うん、
ダースモールじゃなくてなんだっけ、
うん、なんだっけ、
なんっけ、
でもさ今年そう考えるとアダムドライバーめっちゃ映画出てんのよ。
めっちゃ映画出てるし、なんか俺これめっちゃいいなと思っててさ、うん、いい意味でスターウォーズ、まあ超話題作やけど、いい意味で格がなんか普通に地に落ちたというかさ、うん、なんか当時のルーク・スカイウォーカーの人なんてさ、
うん、マーク・ハミル、
まあ元々無名やったっていうのもあるけどさ、ほとんど出てなかったわけとか、うんうん、あの最初の3部作の時は、
うん、なんだったらエピソード1のさ、アナキンとかもうどこ行っちゃったの、あの子、そうそう、あのニヤリって笑う演技の超下手なところどこ行っちゃったのよ。ナタリー・ポートマンはもともと上手かったからさ残ってるけどさ、うん、
なんかああいう世界観守る系が、アダムドライバーに関してはさ、あんな顔の濃いやつさ、
ちょっと曲がった顔のね、変わってるよね、うん、アダムドライバーって、
うん、でもああいうアダムドライバーって意外とでかいなって思ったりとか、
すごい大きいよね。
あのモサい感じで、元イラクに行った軍人っていう、うん、あの感じアダムドライバーしかできひんなって割と俺今年アダムドライバー当たり年ちゃう。
そうだね、出てる映画間違いなしみたいな感じの、うん、
選び方もいいよ、ね、
そう、太鼓判って感じの。
アダムドライバーっていう名前もいいよね。
名前がね、でもアダムサンドラーとか出てきちゃった、私いつもアダム違いになっちゃうんだよね。アダムスミスとか
さ、なんかすげえダサいプロレスの技みたいやな
って。ザドライバ
ーアダムドライバーみたいな、
確かに体も大きいしね、
アダム感もあるしな。
そう顔そうだね、うん、髪の毛真っ黒でね、不思議だよね、
うん、
変な顔。イケメンじゃないんだよね。
イケメンじゃないね。いやでもローガン・ラッキーはでもあれやな、あのさ、スカイフォールのあの人が最高すぎたよ。
ああ、細かい入れ墨いっぱい入れててね、
もう最高でしょ、もうあれ。
弟二人が超バカっていう
あの弟二人もいいな、
うん、論理的に考えようぜなんつってお前らが一番考えてないだろ
、うん、まあ年代はもうあれやろ、もうほぼほぼね、
でもこれからまた対策がさ、結構だってスターウォーズ来るし、
いやもう地獄の秋鑑賞期を抜けたんで、年代は俺もそうと、もうジャスティスリーグと、まあ、スターウォーズと、まあ、全員死刑でまあいいかな。
私ちょっと日本映画だとあれも気になってる、彼女がその名を知らない鳥たち、
何それ、全然知らん。
蒼井優のやつ、蒼井優と阿部サダヲのやつ、
もうオリエント急行はいいでしょ
絶対に。ジョニー・デップがああいう感じで出てくる映画はもう面白くないと思ってるけど、うん、まあまた見ちゃったあのやつで、新年とかにちょろっと見るかも。私はこれ面白いらしいよ、ギフテッド。
ギフテッド、
自分の子供が天才児で、
ああ。
でその子供をどうやって育てるかで結構揉めるっていう話。あとこれもノクターナルアニマルズ、
ね、うん、ノクターナルアニマルズは
いいよ。
俺シングルマンを見て、そうか、俺ここなんていうかな、
私はまあトム・フォードってすごいなってすごい思うよ、うん、なんかもう天才だなっていう、
うん、
デザイナーですよねみたいな、ちゃんとした映画監督じゃん、
う
ん、
そうね、まあね、
これみんなよ、シンクロナイズドモンスター
。ああ見ようかな。 あとあれもやるけどね、実は地味にビン・ベンダースの新作をね。
あ、そう、
あのパーティーに話しかけるにはやったっけな。
ああ分かった
来月どうします、12月
どうしよっか。
もう1月はさ、もう総括
と
ランキングに入るんで、どうなんやろ。俺あんまりやれやねんな、うちのこのラジオの特徴の一個として、スターウォーズの評価が高くないやんか、ラジオ。
そうね。でもやっぱ楽しみにして、あ、じゃあさ、うん、誰かさ、スターウォーズ好きを呼んできて、うん、スターウォーズを大予測っていうのどう？
ああ、大予測ね。
公開直前。
あ、じゃあ、早めに撮らなあかんな。
そう。で、私たちが、まあ、見た映画もちょろっと話しつつ、スターウォーズ、はいはい、こうなるんじゃないかって、私たちはそれを聞くっていう。ああ、なるほど。まあ、もう分かんないもんだって、スターウォーズ実は、
う
ん、
もう今出てるあれ多分最後の予告編やけど、最後の予告編の最後のシーンが結構さ、アダムドライバーがさお手してさ、
そう、
あの辺がどうなるんだろうみたいな。
そうそうそうそうそう。
でもまあよく言われてるけど、あの今回の「スター・ウォーズ」のロゴが赤色やから、
うん、
まああっち側かなみたいなとかは言われてるけど、誰がいるかな、あの「スター・ウォーズ」好き周りに「スター・ウォーズ」好きがいいねんな。
本当平野くんが好きじゃん。
平野くん好きっけ。
そう。
あ、そうか。じゃあ
めちゃくちゃ予告編見てるらしいよ。
あ、マジか。ちょっと平野くんのじゃあ
とりあえず一人は私はそれ思い当たるなと思って。
やつ忙しいからな。
好き忙しいっぽい。
うん、ちょっとじゃあもしオファーだけかけてみて。
そうだね。
どっちかっていうと1月のランキングの方にちゃんと顔出してほしい感じ。
どっちかっていうとね、でもそんな見てないため映画
じゃあここでスターウォーズ大予想スペシャル、
そうだね、
しましょうか。で配信は多分公開後になるから、
そうだね、
答え合わせみたいな感じでいきましょうかね。
それでは、
それでは
映画って本当にいいもんですね。それではさよなら、さよなら、さよなら、
横川先生
エンディングです。
はい、ということで現在目下好評開催中の展示のインフォメーションをお願いします。
はい、浜田らかエキシビジョンドーン
強いな
ドーン
はい、
いや、そんなエキシビジョンでございません、
まあ、ちなみにあの俺ドーンっていう単語を最初に知ったのは、うん、あのタランティーノとロバート・ロドリゲスが共同監督した、うん、フロム・ダスク・ティル・ドーンっていう超おもろい映画があんねんけど、うん、それのドーンやね。フロムダスクティルドーンっていうのは夜更けから夜明けまでっていうね、うん、その時間帯にやってるあるバーを、
うん、
あの舞台にした、
見ましたよ、ま
あ、ある種のホラーっていうか、まあめっちゃおもろい、めちゃくちゃな映画なんやけど、うん、それ以来ドーンっていうのは好きな単語の一個になってますけども、
そんなドーン、
そんなドーン、
いやそんなじゃないですけど、うん、ドーンやっております。2017年の締めくくり12月24日日曜日までです。クリスマスデートにもぴったり。
あ、そうね。
オープンは13時から20時、定休日が月曜日となっております。
はい、というわけでございまして、次回はこの2人浜田らかのインタビューを配信するわけなんですけども、とにかく見ないと、
見てほしい、
良さが伝わらない回が、もう絵画の快楽に満たされてる作品なので、
はい、
ぜひ見てほしいのと、次回配信するインタビューを、まあ、その鑑賞のヒントにしていただけたらなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、モグラグラジオボリューム346でした。
ありがとうございました。Drag.